はようございます。もう初代教会エルサレムでは毎日宮に集まってイエス・キリストを信じている人たちが集まって食事を共にしていたというふうに使徒の働きの2章に書いてあります。羨ましいですね。自分たちの生活であったり、もう全てにおいて心配がなくて毎日集まれるんですよ。毎日食事をして毎日そのイエス・キリストのことを賛美してて毎日御言葉を学んで毎日お互いに使い合って互いに愛し合うということを追求し合えるんですよ。まあ現代は人それぞれ忙しいのである意味不可能かもしれないけども、でもイエス・キリストが戻ってこられて後次の世界では永遠にわたってそれが待ってるのですごく楽しみです。昨日は、ね、夜集まって一緒に時間を過ごして今日の朝12時間後には一緒にいるみたいな、本当に素晴らしいなと思います。主に会って、兄弟姉妹として同じところに立って互いに愛し合うということを追求し合えるのは、もちろん一緒に働けば袖とそれが袖がその触れ合ってお互い不完全ですから、私も不完全ですからなんやねんって思うところもたくさんあるかもしれないけど、でもそうやって愛するということを学んでいくんですよ。全くフラストレーションのないところでは愛する必要がないです。だって普通に愛してるから。愛を働かせるときっていうのはこの特にフラストレーションを覚えるときなんですよ。特に親切とか寛容とかを失うときに愛が必要なんですよ。だから愛を与えてくださいって願うわけです。まあ、こういうのをもっともっと与えていただきたいなというふうに、今一緒に賛美しながら思いました。今日はイザヤの31章と32章ですけども、神がどのような方か、もちろん聖書にはたくさん書いてありますが、今日の箇所を通しては特に神はその御言葉を取り消さない、神は御言葉その約束したらそれを保護にしない、保護っていうのはその取り消さない、取り消すことをしないということを、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれからの時をあなたが祝福してください。あなたについてもっと知りたいです。教えてください。あなたがどのような方なのか、今日特にあなたの約束が決して取り消されないこと、あなたの御言葉、あなたは御言葉を保護にされないことを学ぼうとしています。どうぞ私たちの心を思いを整えてください。あなたに向けさせてください。今後に書いてあることを理解できますようにお助けください。また体験を通しても理解することができるように、どうぞ印象深く私たちの心に書きつけてください。またこれを御言葉を分かち合う私に力を与えてください。知恵を与えてください。分かりやすく簡潔に語ることができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。31章の1節、ああ助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目も向けず主を求めない。ユダが置かれた状況です。でその時にはアッシリアのセナケリブという王様がこの大軍勢を率いてエルサレムを取り囲もうとしていました。で当時そのバビロンがまだ出てくる前ですから、アッシリアという国がもう最強だったんですよ、その時。なのでしかもそのアッシリアというその王国はものすごく残虐でした。そこで支配して、ごめんなさい、占領して支配下に置いた人々へのその仕打ちがひどかったんですよ。平気でその手足を切り離したり、目玉をくり抜いたり、もうフグにするっていうんですかね、そのあえて反抗しないように、その死体不自由にするんですよ。江戸時代では参勤交代があってお金いっぱい使わしましたけど、そんなもんじゃないですよ。もう物理的にその反抗できないようにするんですよ。それがアッシリアのやり方なんですよ。だからもう恐ろしくて誰もそのアッシリアに対抗しないとか反抗しない、でそのような恐怖政治を敷いていました。だからユダにはアッシリアに抵抗しうる力っていうのは全くなかったんですよ。もうこの時には弱かったから。でユダが頼れる力としては2つありました。1 一つはここに書いてあるようにエジプトです。エジプトはユダの南にあって、その国境を隣、お隣さんなんですよ。隣国です。馬とか戦車とか騎兵隊がたくさんいたんですよ。でその昔の騎兵隊であったり戦車ですから、今でいうなんていうのかな、戦闘機とかものすごいその武器なんですよ。大きな、たくさん揃えていて、中東においてアッシリアにこの対抗しうる力としてはおそらくエジプトのみっていうところです。だからユダが頼ろうとすればエジプトが一つの選択肢です。もう一つは神です。この世界を創造してユダ・イスラエルを私の民と呼んでくださる方、力と正義と憐れみと恵みに満ちておられる方。でもユダは神ではなくてエジプトを頼ったんですよ。ここに一節に書いてあるのは、神に目を向けず主に求めもしなかったって。全くユダはひどいなって心から思うんですけど、じゃああんたはどうやねんっていう話です。私の日常生活で自分で対処することのできない状況で、誰を、もしくは何を私の頼りにするかですよ。経済的な、物質的な、危機的な状況の中で誰を、何を頼りにするでしょうか。一番最初に何を思い浮かべるでしょうか。自分の体がその弱くなってって、それで病気になった時にまず何を、誰を頼りにするでしょうか。アサ王という王様がいました。とても正しい王様でした。でも晩年彼はその神により頼まなかったんですよ。それでなんか心固くしちゃったんですよ。ひどい病気になったんですよ。それでも神により頼まないで医者により頼んだというふうに書いてあります。医者にかかることは何の問題もありません。私病院があんまり好きじゃないんですが病院に行くことは何の問題もないです。むしろ行った方がいいです。必要な処置をしていただく必要があります。でもその癒しということに関しては、その医療にかかってそこから先というのは癒されるかどうかというのは神次第なんですよ。医者はその何が弱っているか、何が原因なのかというのをある程度突き止めることができます。薬を飲むことでその病原菌とかにその対抗するだけの力をこのもらうこともできますけど、それが実際に治るかどうかというのはある意味分かんないんですよ。多くの事例があってそうすると治るんだけども、実際に治るかどうか 100% これ飲んだら絶対治りますっていう保証はないんですよ。だからこの領域は神の領域なんですよ。だから私は医者に行きながらも薬を飲みながらも神に頼ることを忘れないでいたいんですよ。私これを飲みますと、ありがとうございますって悪いところは分かって、でもこれを完全にあなたが癒してくださいますようにって、そうやって頼るんですよ。でもそのもう神とか全くぶっ飛んで、医者であったり、人であったり、お金であったり、物であったり、そこにその自分の思いがいて、そこに走って一生懸命になるんであれば、この時のイダと一緒ですよ。人間関係でこじれた時に自分で一生懸命考えたり、人に頼ったり、どうしたらいいかなって。そもそも全ての人は神の戒めのもとで生きているので、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、私たちの神である主を愛するってことや、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合うということが求められているんですよね。それに対して私たちはどのように生きるかですよ。あ、でも愛が自分のうちにないわけだし、その基準を持ってこられたら瞬時に私は罪人になり、その罪人ってことを認めざるを得ないんですよ。だからこのようなどうしようもない霊的、物理的だったら何とかなるかもしれないです。でもその霊的な状態において私たち神に対して生きるわけだから、その状況の中で私はもう無理なんですよ。自分の力でより頼んで、誰かが私を助けてくれて、私が神に完璧に従えるようになんかならないから、私がここに立っていられるのは神の憐れみとイエス・キリストの贖いの技のゆえなんですよ。でそこに留まり続けていないとこんなところ立てないですよ。聖霊の力以外に神の戒めを守る力なんてないんですよ。だからどれだけ私が貧しいかですよ。神に従うという点において、そのことに目を向けたら、どれだけ神に頼らないといけないのかってことが分かるはずです。毎日の生活の中でどれだけ私が神に従おうとしているのか、 だから神が私のことを愛してくださった、私を許してくださったということと、神に従いたいということはセットです。ここを切り離すことできないです。神に愛されたので、神を愛する、神を愛するとは神の命令に従うことなんですよ。だから神に対してありがとうという感謝があるから、じゃああなたが願っておられるように生きたいですって。もうあなたをがっかりさせたくないですって。こんなにも良くしてくださったのに私はもういつもなんかあなたに背を向けてしまいますって。こんな私嫌ですってなるんですよ。神がどれだけ私のことを愛してくださったかということがわかるからです。だから毎日の生活の中で何度でも何度でも救われていることを確信して、確信の中で私たち毎日の生活を神は送ってほしいと願ってるんですよ。だから何度でもこの体験を通してイエス・キリストにあって私は許されてるって、私は救われているということを味わってほしいんですよ。私が神に従えないということ、愛せないということさえも神は使うんですよ。愛せないから、あーってなるじゃないですか。そしたら神のもとに戻っていけるんですよ。そしたら許していただけるネタなんですよ、私が 不完全というのは。だからこの地上において私が不完全なことはある意味イエス・キリストにあって感謝なことなんですよ。なぜかというと何度でも何度でも十字架のもとに戻って神が私のことを愛しておられるということを味わうことができるからです。神は私たちがもうすでに永遠の命が与えられているということを確信して生きてほしいんですよ。博打じゃないんですよ。イエス・キリストが戻ってこられます。例えば今日。そして、軽挙されるんですけど、その時に私が軽挙されるかどうかわからない、ああ、どうしよう、どうしよう、怖い、怖い、私は残されるかもしれないというような生き方を望んでないんですよ。だから、確信して私たちが、その、あ、イエス・キリストが今日戻ってこられたら、私をイエス・キリストが軽挙してくださって、携え登ってくださるって。私が今日死んだとしても、私はイエス・キリストと共にいるって、私が次目覚めたら。その確信の中に歩んでほしいんですよ。確信できるんですよ。だって永遠の命は今も与えられてるからです。そこに至らないんであれば、毎日の生活の中であなたの愛を教えてくださいって、お助けくださいって。どこにより頼んでも私により頼まれても無理ですよ、私は。皆さんに確信を与えることできないです。救われてる確信は、皆さん私たちの中に与えられてる、住んでおられる聖霊が与えるんですよ。大丈夫って。この深いところから安心感が来るんですよ。そこに行き着くまで祈ったり求めたり祈ってもらったり分かち合ったり学んでいく必要がありますよ。そしたら毎日の生活の中で確信を持って生きていくことができるんですよ。それが神が願っている私たちの毎日の歩みの仕方ですよ。詩編の20編7節、ある者は戦車を、ある者は馬を求める、しかし私たちは私たちの神主の皆を呼び求める。本当にその毎日の生活の中でその何かを求める、誰かに助けを求めるんじゃなくて、神の皆に、イエス・キリストの皆に、神を救いという皆に呼び求められるようになっていきたいですよ。そこまで神との関係がこの密になっていくというか、そのリアルになっていくような毎日を過ごさせてもらいたいですよ。それは失敗を通してもイエス・キリストのもとに戻り続けるという、それが私たちの毎日の生活です。そうすると失敗のたんびに出て戻っていって、すいません、また失敗するんですよ、また戻っていくんですよ。この中で、ああ本当に私許されてるんだ、何度でも本当に許してもらえるんだって、これが積み重なっていくんですよ。これ抜きに神の愛を受け取るってことはできないです。ここに愛があるのですって、十字架に愛があるっていうふうにもう言われてるので、他にはないんですよ。ないとは言い切ることはできないんですけど、少しずつでも断片的に神の愛を受け取ることはできるんだけど、もうザ・神の愛というのは十字架にあるんですよ。許しにあるんですよ。イエス・キリストが使わされたこと、そこにあるんですよ。2節と3節、しかし主は知恵ある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者と責め立てられる。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。神は知恵ある方ですよ。災いをもたらすことのできる力のある方です。そして御言葉を決して取り消すことのない方です。悪を行う家と不法を行う者を助ける者と責め立てる者、アッシリアであったり、アッシリアを助ける国々も神は責めるんですよ。神は御言葉を決して取り消さないって。 私たちを罰したり、私たちを懲らしめたりする御言葉もあります。私たちを憐れんだり、許したりしてくださる約束も御言葉もあります。だからそれは取り消されないんですよ。イエス・キリスト抜きには私は裁かれるし、私は罰せられます。でもイエス・キリストを信じたら、私は罰せられないし、裁かれないんですよ。イエス・キリストは十字架の上で完了したって言ったんですよ。終わったって。私の罪を負って、私がその神から正しいと認められるために必要な行いは全部そこで終わったって言ってくださったんですよ。その御言葉は変わらないですよ。うわ、千尋またこんなことやりよった。やっぱやめたって、完了したのをちょっと取り消し、一時保留にしますみたいな。ちょっと保護観察3ヶ月ぐらい見て、千尋が大丈夫かどうか見てから決めますみたいな。そんなことないんですよ。私が生まれるはるか前に、2000年前に、イエス・キリストは十字架の上でもう完了したって言ってくださったんですよ。私たちが生まれるはるか前に完了したって言ってくださったんですよ。だから完了したんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは義と認められるんですよ。その御言葉は変わらないです。エジプト人は人間であって神ではないし、馬は肉であって霊じゃないって、だから神に到底立ち打ちすることはできないんですよ。神の方が断然強いって。4節と5節、神の約束です。まことに主は私にこうおせられる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのようにして万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する。神がシオンの山を、つまりエルサレムを守るって。どんなにその獅子のごとく敵が攻めてきたとしても、神はその飛びかける鳥のように、巣で卵を守ってたり、ヒナを守ってたりする鳥が、その勇敢にも戦っていく、この飛びかけるような、あんな感じで、その神がエルサレムを守っていてくださって、ご自分の民を守っていてくださって、悪いものがこの攻めてくるときに、もういく、いつでも反応できるように、守ることができるように、攻撃することができるように、スタンバイしてくれてるんですよ。神がエルサレムを守って救い出し、これを助けて解放するって。イエス・キリストが十字架で流された血によって、新しい契約が生きになりました。新しい契約というのは、イエス・キリストを信じたら、その私たちの内側に聖霊が与えられるというのが一つ目。二つ目は、私たちが神の民となり、神が私たちの神となってくださる。三つ目は、私たちの罪を二度と思い起こさないって。神はもう必ずそれをイエス・キリストの血によって私たちを許してくださるって、信じたもの。二番目、私たちもイエス・キリストを信じる信仰によって神の民として加えられるんですよ。神がエルサレムを守るように、神は私たちを守ってくださるんですよ。私たち心配なんですよ、いろんなことが。こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようって。これがなくなったらどうしようって。これ、こういうことが起こったらどうしようって。ユダは心配したんですよ。アッシリアが攻めてきて、もう自分たちは到底立ち打ちできないような状況になることを知ってるんですよ。だから恐れたんですよ。神が今にもエルサレムを守ろうとして、このスタンバイできてるのに、ユダの人たちはエジプトに頼ったんですよ。私はどこを頼るかですよ。神の御言葉は変わらないんですよ。神が私のことを、私たちのことを民としていてくださる。神が私たちの神となってくださる。神が私たちのことを愛してくださる。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちもイスラエルに加えられる神の民とされるんであれば、神は私たちを守りますよ。その御言葉を変えることのない、取り消すことがない方だから、絶対に私たちを守りますよ。6節と7節、イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方のもとに帰れ。その日イスラエルの子らはおのおの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退けるからだ。ご自分の民に対する神の言葉ですけども、イスラエルの子らよって、神に立ち返りなさいって。 ここで何て言ってるかというと、あなた方が反逆を深めているその方のもとに帰りなさいって。皆さんに誰かが反逆をしていて、言い逆らっていて、もうやるなっていうことをやってきて、やれっていうことをやらない、助けてあげるっていうのに無視する、そういう人がいたとして、その人が自分のところに帰ってきて、すみませんって言ったらどうしますか。とりあえずはたいておきますか、パチって何してんねんって、どの面下げてきてんねんって。あなた方が反逆を深めているその方だから、ご自分に対して反逆を深めているものをも神は受け入れてくださるんですよ。私にはこんな発想ないですね。とりあえずお灸を据えてから、とりあえずもうちょっとなんかマシになってから、何か菓子折りでも持ってきなさいって。神はご自分のもとに立ち返る、つまり悔い改める、悔い改めるっていうのは方向を転換するってことです。方向を転換する、私が歩んでるその悪い道、神を背にしてその道を歩んでたとしたら、はたと気がつくんですよ。放蕩息子のように、放蕩息子はお父さんから離れて、お父さんから譲り受けたその財産を湯水のように使って、飲めや歌えやって、それでもう全部すっからかになったんですよ。それで友達もどんどん離れていったんですよ。金の切れ目が縁の切れ目ですよ。そして自分も食べるものにその困るようになっていったんですよ。でようやくありついた仕事が豚の世話ですよ。でも辛く当たられたんですよ。食べるものなかったんですよ。だから豚が食べてるものをその食べようとしたんですよ。それぐらい惨めな思いをしたんですよ。その時に我に返ったんですよ。私は何やってんだって。お父さんのところには食べるものもたくさんあったって。召使いたちでさえも食べるものに事欠かないって。私は何やってんだって。自分の力でたくさんやってみたけども、たくさん楽しんでみたけども、結局惨めじゃないかって気がついたんですよ。それでそうだって、お父さんのもとに帰ろうって方向転換したんですよ。我に返って自分が間違っていることを認めて、そして神のもとに向きを変えて戻っていくのが悔い改めるってことですよ。私が多く今でも失敗してしまうことは、自分が悪いということを認めてるんですよ。だから神に背を向けて歩んでるっていうことを認めることがあるんですよ。認めるときにどうするかっていうと、本来悔い改める立ち返るんであれば、その歩みを止めて体ごと向き変えて神のもとに戻ってって、ごめんなさいって言うんですよ。お父さんって、あなたに対しても天に対しても私は罪を犯しましたって。でもよくしてしまうことは、歩きながら自分が悪いということが分かって神に背を向けてるってことに気がつくんだけども、顔だけ向けて、すいませんっつって、私悪いことしてますねって戻らないんですよ。止まらないんですよ。自分が悪いっていうことを、その道が歩むってことが悪いって分かってるんだったら、それを教えてもらったんだったら止まんないと。そしてその道を歩み続けるんじゃなくて方向転換しないと。自分が悪いっていうことを分かってるのに、その行いをやめないってことは、悪いってことが分かってないんですよ。本当の意味で。どれだけ、その私が犯しているその罪が、ひどいもので、イエス・キリストが命を懸けないと、イエス・キリストが十字架にかからないと、イエス・キリストが殴られないと、イエス・キリストが鞭で打たれないと、許されないほどのものなのかということに気がつかないと、戻っていかないんですよ。私は不完全ですってすぐに認められますよ。それは当然ですよ。不完全だから。でもそれを認めて神のもとに戻るというのは、聖霊の助けが必要ですよ。簡単に、はい、私は悪かった、ごめんなさいごめんなさいっていうことはいくらでもできます。でも本当にそれが悪かったということを認めて神のもとに帰るというのは、 助けが必要ですよ。もし神に立ち返って神に頼るなら救われるって、それが約束ですよ。私はもうしょうがないって、こんな生き方だからって、私はもうこんな性格だからしょうがないとか、その性格も今までのこの染みついてきた生き方も神は変えることができますよ。神は人じゃないから、肉なるものじゃないから、私たちの想像をはるかに超えて私たちに力を与えて、その悪い行いから私を立ち返らせるだけの力があるんですよ。その方に信頼するか、それともとりあえず自分で頑張ってみますっていうふうに言うのか、それでは大きな違いがありますよ。どんなに自己啓発をしたとしても神に従うっていうところまではいかないです。決して。8節と9節、アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役につく。岩も恐れのために過ぎ去り、首長たちも旗を捨てておののき逃げる。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の蜜毛。アッシリアの末路ですよ。どうなるかというと、人間のものでない剣に倒れるんですよ。そして若い男たちは苦役につき、首長たちはみんな逃げていくんですよ。恐れて。第二列王記、何回か開けました。19章の35節。その夜、主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアのこの18万5000人の軍勢がエルサレムを取り囲んだんですよ。次の朝になったらもう攻められておしまいっていう時ですよ。もう無理っていう時ですよ。その夜、主の使いが彼らを全部撃ったんですよ。最終的にこのヒゼキヤという王様がいて、ユダの人たちは神に立ち返ったんですよ。この、列王記の第二列王記の19章を読んでみると、その様子がはっきりと分かりますよ。彼らは神に信頼したんですよ。神により頼むことを選択したんですよ。だから神が約束した通りにエルサレムを守ったんですよ。私たちも同じですよ。約束はたくさんあります。その約束に信頼して私が神により頼むかですよ。助けてくださいって、そしたら神は救ってくださるんですよ。救いは神のもとにあるんですよ。救いは神から来るんですよ。32章、1節と2節です。見よ、一人の王が正義によって治め、首長たちは公義によって司る。彼らは皆風を避ける、避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。で、この32章では、一つの王国の話ですけども、直近ではユダの王国の話です。もっとその先のことを見通して言えば、イエス・キリストが治めてくださる千年間この地上で治めるその王国についての予言です。で、その王国では秩序が確立されるって、一節と二節にはその一人の王が立つって、そしてその首長たちが共に治めるようになるって。で、リアルタイムでの予言の成就として考えるんであれば、これはヒゼキヤ王のことを言います。だから、イザヤの32章というのは、ヒゼキヤ王のお父さん、先代の、そのお父さんの代であるアハズという悪い王様がいました。彼はもうエジプトに頼るし、神のことを無視するし、で、いろんなその金や銀でその偶像を建てた人ですよ。でも最終的にそのヒゼキヤ王の時代になって、イザヤのその言葉を聞いて、彼らは悔い改めて、そして、アッシリアがエルサレムに攻めてきたんですけども、神がエルサレムを守って救ったんですよ。で、この31章、前回やりました、さっき話した7節のように、彼らはその大きな宗教改革をしたんですよ。大規模な。偶像を打ち壊して全部廃棄したんですよ。ヒゼキヤ王は一人でこれをやったかというとそうじゃないですよ。彼にはその首長たちと言われるそのリーダーたちがいたんですよ。聖書に残っているだけでも、例えばその宮廷長官の、その宮で仕えているエルヤキムとか、初期のシェブナとか、またその年長のその祭司たちがいっぱいいたんですよ。 そして預言者イザヤがいたんですよ。だからその彼らがその、ヒゼキヤ王をサポートして、でそれでその国を治めたんですよ。一人の王様が立ち、それに追従する、首長たちがいたんですよ。究極的な予言の成就としては、さっきも言いましたけども、イエス・キリストの再臨でこれが起こります。イエス・キリストが正義によって千年間エルサレムで治めるんですよ。首長たちは公義によって司るって、イエス・キリストの下で治める人たちがいるんですよ。首長たちが、それは 誰かというと、第一ペテロの2章の9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に移してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためなのです。そのイエス・キリストの栄光、栄誉をその告げ知らせるんですよ。その治める町で。また、黙示録の5章10節。私たちの神のために彼らを王国とし、祭司とされました。彼らは地を治めるのです。この彼らというのは誰らかというと、イエス・キリストを信じた人たちですよ。おそらく私たちも含まれます。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときには、今まででイエス・キリストを信じた人たち、また今信じている人たち、またその患難時代でイエス・キリストを信じた人たち、その人たちが治めるんですよ。イエス・キリストと共に。別にイエス・キリストが私たちがいないといけないわけじゃないんだけど、私たちを使ってくださって、その世界を治め、世界というかそのエルサレムで治めてくださるんですよ。私たちを通して。だから、どれだけ神に対してその従順であったかというので、それによって10の町を任そう、5つの町を任そう、そうやってその町を任してくださるんですよ。それは報いとしてね、もちろん。でも救いわれるのは恵みですよ。どれだけその神に対して応答したかとかそういうんじゃないんですよ。恵みによって救われるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって。ギリギリで救われた人というのは、もしかしたらその任される町というのはないかもしれないですよ。一かもしれないし。でもさっきも言ったように神は確信を持って私たちに歩んでほしいんですよ。救われたっていう。そしたら私たちがその次の世界、もしくはその新しいその体を着て栄光の体でイエス・キリストと共に治めるときには神から任されることがあるんですよ。そのために私たち今そこに向かって生きてるんですよ。3節から8節。見る者は目を固く閉ざさず、聞く者は耳を傾ける。気短な者の心も知識を悟り、どもりの舌もはっきりと早口で語ることができる。もはや知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもない。なぜなら知れ者は恥ずべきことを語り、その心は不法を企んで神を敬わず、主に向かって迷い事を語り、飢えている者を飢えさせ、乾いている者に飲み物を飲ませないからだ。ならず者、そのやり方は悪い。彼はみだらなことを企み、貧しい者が正しいことを申し立てても、偽りを語って身分の低い者を滅ぼす。しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもする。このように秩序が確立されていきます。立場の弱い者たちは守られるし、見ようとする者は見ることができて、聞こうとする者は耳を傾けるって。知れ者っていうのはその別の訳を見てみると愚か者って意味です。だから愚か者が高貴な者なんてそうやって呼ばれないんですよ。彼らが恥ずべきことを語り、心に愛がないからです。不法というのは愛がないということです。そして神を敬わないって。神について間違ったことを、嘘を語り、必要がある人に必要を与えない。だから高貴な人なんて呼ばれないんですよ。この国、この神、イエス・キリストが治める国では。また、ならず者、もしくは悪者とか、悪を企む者が上流の人とは呼ばれないんですよ。意地悪だから。みだらなことを企んで、貧しい者や身分の低い者を滅ぼすからです。だから彼らは上流の人なんて言われないんですよ。だけど、高貴な人が高貴な人とされるんですよ。こんな当たり前が 当たり前でない世界なんですよ、私たちが生きている世界って。そう思いません？なんでこの人が偉いんだってなんでこの人がなんか尊敬を集めてるんだって、こんなこと言ってこんなこと言っちゃったりするんだけど、こんなことやっちゃったりしてる人なのに、なんでこんなに称賛が集まるんだ、なんでこの人がこんなにお金持ってんだって、わけわかんないじゃないですか。別に人のことあんまり言えないんですけど。だからイエス・キリストに助けてもらう必要があるんですよ。だからある意味低くなれるんですよ。自分が悪いってことを知ってるから。でも自分が悪いってことを知らないし認めもしないのに、なんかなんでこんな人がっていうふうに思ってしまうことがたくさんあります。でもイエス・キリストが治めるところでは秩序が確立されていて、正しいものが正しいんですよ。悪いものは悪いんですよ。もうこのシンプルな世界に生きることができるんですよ。いろんなそのニュースを見聞きするときに本当に祈らされますよ。主よ来てくださいって。もう正義は公義はイエス・キリストでないともたらされないから。9節から14節は、まあ、艱難時代であったり難しい時代がやってくると。9節から11節までをまずお読みします。のんきな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。うぬぼれている女たちよ、一年と少しの日が経つとあなた方は罠なく、ブドウの収穫がなくなり、その取り入れもなくなるからだ。のんきな女たちよ、おののけ。うぬぼれている女たちよ、罠なけ。着物を脱ぎ裸になり、腰に荒布をまとえ。だのんきな女たち、うぬぼれている娘たちというふうに出てきますけども、別に特定の女性であったり女性全般を指して言ってるんじゃないですよ。むしろユダであったり特にエルサレムの全住民を指して言っています。男性も含めて、そのイスラエルの民とかエルサレムの娘たちとかっていうふうに、その民のことを神は言ったりしますから。イエス・キリストにあって私たちはこのキリストの花嫁なんですよ。私が花嫁とかっていうと気持ち悪いですけど、でもその神だ、次の世界では男とか女とかその関係なくなるから、その性別はなくなるので、だからその私たちが分かりやすいようにイエス・キリストが花婿で私たちが花嫁なんですよ。私も含めてね。だからその女性を指してるわけじゃないってことです。その全般ユダの住民、エルサレムの住民を指して、また私たちにもその適用するときには私たちも指して言ってるわけですよ。のんきな者たち、うぬぼれてる者たちって聞きなさいって。のんきというのはまあどうにかなるでしょうという気質ですよ。私は結構のんきなところがあります。危機感がないんですよ。大丈夫でしょうって、なんとか多分なるっていう。でも私の妻はそういうタイプじゃないんですよ。すごい現実的なので、いつもあすいません、そうですよねってちゃんと考えた方が良かったですねって言って、言うことがよくあります。だいたいこっちが正しいです。こっちって妻が正しいです。私がちょっと先走ってすいませんっていうのがほとんどです。はい、私と同じようなのんきな人だったらやばかったですね。もう突っ走って、でそれでうまくいかないとかって、うまくいかないのにまあなんとかなるかもとかって言って、自分の身にそこまでの悲劇は起こらないとかって固く信じてたりするんですよ。多分いや、もちろん大変なことが起こるだろうし、まあ、このままいったらちょっと大変ね、その辛くなるかもしれないけど、まあなんとかなるんじゃないかなって思うんですよ。のんきなんですよ。本当に何が来ようとしてるのかっていうことを見定めるというか、それを考えるとか、その神に尋ね求めるということはとてもとてもとても大切です。そういう意味で現実的になるのはとても大切です。イエス・キリストが戻ってこられるのはまだまだ先だなんて考えてたら今日来るかもしれないじゃないですか。だからのんきは、短気は損気じゃないですけど、そののんきというのものんきでよくないんですよ。現実をはっきりと見る必要があるからです。また当然うぬぼれは良くないです。今までの経験やその経験から頼るべきものとか頼るべき人とかうまく切り抜ける方法が自分の中でいつでも通用するって思ってるんですよ。 次こういうことが起こったら、じゃあ今度はあの人に頼もうって。次こういうことが起こったら、じゃああそこに行ってみようって。そしたらまた前みたいにうまくいくかもしれないって。こうやって困ったらあの人に頼もうとか、この人、これをその手に入れようとか。わかんないですけど、そうやってその今までやってきたその悪い意味で、その悪い意味でとか、海線山線で、海のことも知って、山のことも知って、いろんなことでその通用してきたから、これからも通用するはずだろうっていうこのうぬぼれですよ。神のご計画や御心を考慮に入れない考え方、生き方、それをしているのはうぬぼれですよ。だからのんきとうぬぼれは結構違うんですけども、でも元は一緒なんですよ。現実を見ないで、自分には神の助けが必要だというところに立ってないということですよ。だからのんきな人に対しても、うぬぼれている人に対しても神は言ってるんですよ。私の声を聞きなさいって。もうすぐ収穫がなくなるよって。アッシリアが攻めてくるよって。だから荒布をまとって罠なきなさいって。荒布っていうのはそのチクチクするんですよ。だからそのこの着やすい服を脱ぎ捨てて荒布をまとうっていうのは、このチクチクしながらその自分の心だったり、その痛い思いをしながらこの悲しみを表すんですよ。それが荒布をまとうということですよ。悲しんで、そしてそのある意味絶望して、助けてくださいって神に対してその叫びなさいって、今まであなたに従ってきませんでしたって、あなたが私の救いであるはずなのにそれをしませんでしたって、お許しくださいって、悔い改めなさいって、そういうわけですよ。のんきな人に対しても、うぬぼれてる人に対しても。12節から14節、胸を打って嘆けって、麗しい畑、実りの多いぶどうの木のために、茨やおどろの生え生い茂る私の民の土地のために、そしてすべての楽しい家々おごる都のために。なぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎもさびれ、オフェルと見張りの塔にはいつまでも荒地となり、野呂場の喜ぶところ、羊の群れの牧場となるからだ。エルサレムから喜びが消える日が必ず来るって。畑もその収穫がなくなるし、茨やおどろが生い茂るって。宮殿は見捨てられるし、エルサレムの南の方にあるオフィルっていう場所があるんですけど、と見張りの塔は荒れて、野呂場や羊の群れの牧場となってしまうって。私たちに置き換えて言うんであれば、私たちが頼りにしている国とか、お金とか、社会とか、文化とか、そういうその社会構造っていうのが、もう崩壊するときが必ず来るんですよ。この観覧時代って呼ばれるのはもう全て崩れますよ。聖書には日本なんて出てこないので、おそらくどっかに吸収されますよ。アメリカも出てこないですよ。でもこれから行くと、もうアメリカの今までの過去20年とか30年前にあったような、あんなその力なんて、もうアメリカはどんどん失ってってるから、内戦状態じゃないですか。日本もそうですよ。中国とかロシアとか吸収されていくんですよ。で最終的にはその10の国が国というか、その地域で世界政府というのができるわけだから、それが聖書が言っている予言ですからね。そうなっていくはずですよ。だから日本という国はなくなりますよ、いつかね。だからもう今の常識とかっていうのはなくなるんですよ。そこ通用しないんですよ。必ずそういう時は来るって。だからのんきでいてはならないんですよ。うぬぼれてはならないんですよ。逆に神にあって、主イエス・キリストにあって平安でいる必要があるんですよ。神の愛と恵みを頼りにするんですよ。イエス・キリストにあって救われているということを確信するんですよ。神が決して取り消すことのないその御言葉に握っている必要があるんですよ。そこに立っている必要がありますよ。そしたらイエス・キリストにあってある意味のんきでいられるんですよ。平安って意味ですよ。だって何が来たとしても私は救われてるんだから、何が来たとしてもイエス・キリストにあって神が私を助けてくださるからですよ。うぬぼれることはないですよ。神により頼んでるから。うぬぼれるんじゃなくて、神により頼むんですよ。私はどんどんどんどんそのちっちゃくなってって、いや、神が助けてくださるしって。だから大丈夫だって。だから平安でいられるんですよ。これからいろんなその変化が起こるかもしれません。 自分の人生の中にもいろんな変化が来るかもしれないです。でもその時に神は私たちにのんきでいてほしくないんですよ。私たちにうぬぼれてほしくないんですよ。逆にイエス・キリストに会ってまた神の前に平安でいてほしいんですよ。神の愛と恵みを握ってイエス・キリストに会って救われているというこの確信を握って何度でもそれを思い起こして神が絶対にその約束を私を救ってくださるという約束を救ってくださったというこの事実を取り消すことのない方だってそうやって平安の中生きていってほしいんですよ。神は15節から最後20節、しかしついには上から霊が私たちに注がれ荒野が果樹園となり果樹園が森とみなされるようになる。公正は荒野に宿り義は果樹園に住む。義は平和を作り出し義は常しえの平穏を平穏と信頼をもたらす。私の民は平和な住まい安全な家安らかな憩いの場に住む。氷が降ってあの森を倒しあの町は全く癒しめられる。まあアッシリアのことですよね。ああ幸いなことよ、すべて水のほとりに種をまき牛とロバトを放し飼いにするあなた方は。必ず神が救いをもたらす時が来るって、この、以前の時代にもヒゼキヤ王の時にも神は人々の上に霊を注いだんですよ。でも今その終わりの時になってその全ての人にイエス・キリストを信じたらその霊が注がれるって与えられるって、しかもここでは上から霊が注がれるって、上から霊が注がれるというのは、新約聖書でいうとギリシャ語のエピですよ。アポーンというエピ、上に聖霊が望まれてそこからその聖霊が注がれたら力を得るんですよ。ことを行う、神がご計画されている、神が願っておられることを行う力ですよ。弟子たちは聖霊を受けましたけども、イエス・キリストが復活された後でも力がなくてユダヤ人たちを恐れて扉を閉めて縮こまってたんですよ。でもイエス・キリストは出て行って全世界に出て行って作られたものに全てのものに福音を述べ伝えなさいって言ったんですよ。でも力がなかったのでとどまっていたんですよ。けど聖霊の力があなた方の上に臨むって、その時にあなた方は力を得て私のイエス・キリストの証人となりますって、そしてエルサレムの全土サマリアその地の果てまで福音を述べ伝えるようになるって、そしたらその使徒の2章に書いてあるじゃないですか、ペンテコステが。で聖霊が上に注がれたんですよ。で力を得てそこから始まったんですよ。全世界にイエス・キリストの福音が述べ伝えられていったんですよ。イエス・キリストを証ししたりイエス・キリストのように変えられていく力ですよ。自分の肉や悪魔の誘惑に打ち勝つ力ですよ。聖霊によって私たちに与えられるんですよ。イエス・キリストのが再臨されてイエス・キリストが千年間治めるその王国が来ると何の問題もなく私たちはその栄光の体も着てるはずだから、その時にはだから罪を犯すこともないしキリストに従っていくことができます。でもイエス・キリストのその再臨を待たずとも部分的にでもこの約束を味わうことができるんですよ。私たちの毎日の生活の中で聖霊はもう与えられるものだから、与えられてるし、求めたら上からのその力が与えられるものだから、福音を述べ伝えたいんだけども力がありません、じゃあ求めたらいいんですよ。イエス・キリストのようになっていきたいんだけども、私のその弱さとか私の不完全さがあってうーんとかって言ったら、私にはもうこれ太刀打ちできませんって、知ってますよって。だから聖霊が与えられるんですよ。肉に打ち勝つには肉じゃないですよ。自分の肉、自分のこの持ってる我を殺すのは聖霊なんですよ。私じゃなくて、神が何を願っておられるかということを私の心に思いとして与えてくださるんですよ。神は御言葉を取り消す方ではないです。聖霊を私たちに与えてくださるんですよ。私たちをイエス・キリストのようにしてくださるんですよ。私たちに力を与えてキリストを述べ伝えさせてくださるんですよ。福音に生かしてくださるんですよ。神はそのことを取り消さないですよ。あとは私がその方を、この神を信頼して神に助けてくださいと言うかどうかですよ。イエス・キリストを信じて確信を持ってこの地上で生きていくかどうかというのはある意味私たち次第ですよ。私が不完全だから、私が弱いから、こんな問題を抱えているから、私がなんか御言葉のこと、聖書のことをよく知らないから、それはある意味ですよ、言い訳に過ぎないんですよ。私に喜びがなかったり 私に希望がなかったりするのは、それをもたらしてくださる神により、頼まないからですよ。毎日の生活の中で私たちは神により頼むことができます。一人では弱い部分があります。だからフェロシップがあるんですよ。一緒に互いに祈り合うことができます。ありがたいことに今電話でもできるから、電話で話して祈ってもらうこともできます。お互いのことを祈り合うことができます。そして神が約束してくださったその約束を握るために、神は絶対に私たちのことを救ってくださるって、そう願ってるって。神の御心は私たちが永遠の命を持って、私たちがその終わりの日によみがえることだって、神は必ずそれを成し遂げてくださるって、それをお互いの関係の中で、また神との関係の中でその握り続けていけば、そのために神に求めていけば、私たちの毎日というのは確信と喜びと感謝に満ちたものとなりますよ。不安とかじゃないですよ。自分は不完全なんだけど喜んでいられるんですよ。神に期待するからです。人に期待しちゃダメですよ。神に期待するんですよ。神は約束を取り消される方じゃないです。だからこの約束を握って、どんな約束でも神が約束したことを握って求めていったら、それが実現するはずです。祈ります。天のお父さん、あなたが誠実な方であることありがとうございます。あなたに対して反逆を深めるユダの人たちでも、彼らが自分たちの罪を認めて、あなたの前に低くなってごめんなさいって助けを求めるときに、彼らを受け入れてくださる方であることを学びました。あなたが正しい方なので、私たちに対しても、私に対しても同じ方であることをありがとうございます。私があなたに対してどんなに反逆していても、私が罪を示されているのにもかかわらず向きを変えないで、頭だけあなたのところを向いてごめんなさいとかって言ってるような、そんな不届きな私の歩みをしている、そのような歩みをしている私でさえも、あなたを憐れんで、イエス・キリストをあなたの一人子である御子を私に与えてくださるほどに、私のことを憐れみ、私のことを愛しておられる方であること、そしてそれが絶対に変わらないことをありがとうございます。どうぞ私たちの日常生活の中で覚えていられますように、あなたが約束してくださったこと、あなたが明らかにしてくださっていること、私を救ってくださっていること、私の罪の贖いが終わっていること、私を殊してくださること、私に力が与えられること、たくさんのこの約束を学び握って、あなたに求めて毎日歩んでいくことができますように、そして確信を持って、あなたに愛されていることや救われることの確信を持って日々歩めますように、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。